실 언어나
はい、本日も始まりました恋する女のロマン食堂鈴木すみのビストロラビン。すみさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回も引き続き、松井大吾監督がご参加くださっておりますけども、これがねもうこれ公開の本当直前、4月29日の公開なんで4月28日の配信でございます。
じゃあ明日公開。
あ、なるほど。
うん、
みんな映画館急げ。
はい、松井大吾監督が、新作映画クレナズメ、こちら4月29日から全国公開されます。そして今回のビストラビンに引き続きスペシャルゲストとして参加されますが、これが松井さんの最終参加会となります。これが終わると同時に映画が始まるということでございますけど、はい、どうか松井さん、これあの映画の中でね、ちょっと先ほど収録始まる前に少し話になりましたが、音楽はウルフルズさんが担当されておるという、
はい、そうですね。
ね、これはどういう経緯で、
もともとこれのこの先のモデルになった友達がウルフルズ好き でそれの影響で僕ウルフルズ好きになったんですよ。なんかそういう感じが
そんなシンプルな話で、
そうで新曲が最後にかかったらいいなと思ったら、それで書き下ろしていただいたので、
無邪気にお願いしてみたらなんと書き下ろしをしてくれたと。
すごい感慨深いです ね。
すごいこう映画切っても切り離せない感じですもんね、
そう、うん、でまた印象的なところでね、ウルフさんの歌が使われるということで、まあ、これはもうぜひ劇場で明日から公開ですので、
明るくて切ないみたいな感じが好きなんですね。
まあ、うん、あの鈴見さんもこの間飲み会の場でウルフルズを悪く言ってる人の間でなぜかウルフルズ側で弁護をしたんですよね。
いや、なんかすっごいウルフルズのファンっていうわけじゃなかったんだけど、私はでもまあ世代的によく聞いたし、うんうん、なんかみんなで大声で歌える感じとかいいじゃないですか、うんうん、
はい、
でそのでもウルフルズを好きな人っていうのは分かってないみたいなことを言っているなんかグループがいたんですよ、うん、
はいはいはい、
でなんか私すごいウルフルズを生涯かけて応援してきたバリになんか擁護するっていう羽目になって、
いや、そういうのはそこまで好きでもないんです。
いや、まあでも好きですよ、
うん、けどちょっと
やっぱりね、なんかね、
友達をけなされたみたいな、
そう、なんか、
ね、
いや、っていうかなんかそこまで言われてると、うん、なんか擁護したくなるじゃないですか、はいはい、なんか大して好きなものじゃなくても自分もそこまで嫌いじゃなかったら、うん、なんでそこまで嫌うのかなって。
さんが古文奮闘です
ぐそういうなんかね擁護とかしちゃうの、私、人が批判してるものの、うん、
というようなお話を伺ったところで、
はい、
今回もお届けしてまいりましょう。本番組現在 L オンラインでコラムを絶賛連載中の鈴木すみさんが、女子の酸いも甘いも噛み分けた恋の食通として世の女子と男子を取り巻くあれやこれやの旬のネタを美味しくいただくポッドキャスト番組です。松井さん、鈴木さん、よろしくお願いします。今回のテーマは恋のお悩みいただきますということでですね、これはですね、悩める女子たちから鈴木先生への恋愛相談コーナーとなっております。ぜひあの松井監督も、はい、もういろんな切り口からですねぶっ込んでいただければと思います、はい、早速読者から相談が届いておりますので、ぜひ松井さん、鈴木さんの ご意見を聞かせてください。これプルコさんというねラジオネームの方からの、お便りでございます、はい、タイトル、私との時間がおざなりになっている理由はというタイトルです。本文はですね、付き合って2年半、転職してから彼の仕事が忙しくなったようで、以前は週に2回ほど会っていた私との時間がおざなりになり、今では月1、2回に、彼のことを信用できなくなってきました。これは一般的に言うマンネリなのか、それとも彼が私に飽きてきて嫌いになってきているのか、長く人とお付き合いしたことがないので分かりません。今回の彼とは結婚前提に考えていましたが、次の出会いを求めた方がいいと思いますか、というですね切実な相談が届いております。う
ん、2年半か。でも
これはね、松井さん何が起きてますでしょうか。
ちょっと分かるのが、
うん、
向こうも、
うん、
ちょっと減ってきてるのは気づいてるんですよ。
おお、あ、回数が、
そう、月 1,2 回になってしまってて、
はい
はい、うん、あれ連絡減ってるな、うん、会ってる回数減ってるなって思ってるんですよ。
彼も自覚していると。
でも、あんまりこうなんか昔みたいに連絡できなくなっちゃってるのはあって、
はい、おうおう、
多分後ろめたさなのか、その
うーん、
で多分仕事ももう落ち着いてる気もするんです
よ。そう、なるほどなるほど、うん、
ただ一回ちょっと忙しくて連絡がちょっと少なくなってしまった感じでが普通になっちゃって、
はい、
なんか下手に出づらい、
あ、
なん
か下手とかちょっとわかりますね僕も、うんうん、こういうペースになっちゃってるんですよね、もう。
そうで、それをさ、またハイペース、熱がすごい高い付き合いたての時にハイペースで、それをずっと維持するならいざ知らず、一回ちょっとローペースになったものを再び、そんな出会いたての熱もないのに、
そうだよね、
ハイペースに戻すってなかなかの体力と、
うん、あと勇気もいるよ、そんなん
ですね。そうで、月1、2回で維持できるってなってしまったら、うん、その週 1,2 回別に嫌いじゃなくてもちょっと面倒くさいっていうのはあるじゃないですか、ええ、うん、でもどうなんですかね、男の人って女性から見るとこうある程度安心しちゃうとそこまで餌をくれなくなるっていう風に見える場合って結構多くて、最近彼がそんなに構ってくれないという悩みは結構女性から多い気がするんですけど、そういう時って別れる気は全然ないのか、それとも終わる可能性も含みで考えてるのか、何、安心してるからこそのローペースなのか、
うん、そういうのもあると思いますけどね。
それとも自然消滅を徐々に狙ってるのか、うん、それを思うから女子は不安なわけじゃん、
うん、
でも男の人はなんかちょっと結構ホスト系の口上手い人とかだと、いやもうだってお互いのことも分かりきってるじゃんみたいな、そんな毎日会わなくても俺とお前はつながってるじゃんみたいなことを言う人もいるし、でもそうしたら怪しいけど、どうなのかな。
自然とね、恋愛の最初ってもう本当にハードコアパンクみたいな勢いで始まりますけど、いつなんかレゲエぐらいの、
そうになるまですげえ頑張って、
そうそう、こう緩いテンポになってくんじゃないですか。
そうだよ、私2年半も同じ人と付き合ったことないから
分かんない。鈴木さん2年半最長何年なん、じゃあ1年とかですか。そういえば鈴木さん、アニバーサリーを同じ人と経験したことはないとか言ってましたね。
いや、そんなことないよ。1年ちょっととかはあるんですけど、
1年ちょっと
は
ある。
でも例えば2年ぐらいあったとしても、うん、最後の 3,4 ヶ月は別れようとして努力してる期間だったりして、
クリンチしてるような状況で、
そうそう、あのフライパン持って追いかけられてとかそんなこともありつつ、
はい、
でもだからね、その女の子の最近彼が冷たいという不安は基本的に蔓延してる気がするんですよ、いろんなとこに。で、女の子の大体浮気の原因もなんとなく彼が冷たくなって、いや、いなくなっちゃいそうで怖いから、そのうちにあの空いてる時間を埋めたり、もしくは次の人探したり、もしくは男の匂いをさせて彼にもう一回振り向いてもらったりとか、そういうとこに起因している。
そういう人もいるんですか、男の匂いさせて。本当
多い。でも大体それは絡まって逆効果
で、それやめた方がいいよ本当、うん、ね、
でもまさに さっきちょっとお話にも、前々週で出ましたけど、映画監督とかって、うん、もうその作品の現場に入っちゃったらスーパー忙しいじゃないですか、うん、なんか私のこともう好きじゃないんでしょっていう面倒くさい詰められ方はちょっと されそうですよね。
そうです、そうですでなんかそれこそ、まあ、女優さんとかも出てくるから、
はい、
で、あ、もうそっちなんでしょみたいな。
あ、確かに。
いやいや、っていうのはもう全く伝わらないですね。
あ、
でも確かに特に映画とか、その今旬の若くて可愛い子とかが出てくると、
うんうん、
周りにそういう子ばっかりいる気がして、彼女としたら寂しいんだろうね。
そうですね。うん、そうです。考えて考えて悪い方にしか考えられなくなっちゃうんでしょ。
ね、前田敦子に取られちゃうみたいな気分になるよね。
飯豊まりえさんと焦んでんじゃないかって。
そう、う
ん、思ってしまうみたいな。でもそういう時はちゃんと松井さんはあの説明はするんですね。ちょっと言い訳というか。
まあしますけど、うん、それはでも伝わらない
です、ね。女の人は聞かないですからね。
男の人ってどうなんだろう。なんかその女の人って全部で優先順位とかは結構考えたりするけど、男の人ってその仕事ではこれが優先順位1位で、恋愛ではこれが1位で、
そうですね、
とかなんかちょっとこうそこは分かれてる感じがして、
仕事と恋愛はもう座標軸が違いますから、
うん
う
ん、
もう違うエクセルシートなんですよ。女子の場合は結構一緒に考えたりしますからね。
そう
この仕事はどっちが大事なの
か、うん、比べれえないものなんでしょうね、男の人にとってはね。でもまあ女の子的には寂しいんだよ、うん、多分、まあ、取られてるのが別に女じゃなくて仕事であっても、はい、男友達とかであっても、うん、 結構寂しい
し、ね、言われてもね、うん、でもこう同じような悩みを抱えてる人はめちゃくちゃ多いでしょうね、この今回
多いでしょう。だって2年半も逆に週に 1,2、うん、回ずっと同じペースでもし会い続けてたんだとしたら逆にすごいけどね、うん、
本当だよ。今回の彼とは結婚前提に考えて言ってくるもね、案外結婚したら うまくいくかもしれませんしね。
マンネリってでもどうなんですかね、私あんまり長く付き合ってないから、ね、うん、マンネリ化はそんなにしたことないんですけど、
いやあるんじゃないですか、もう
どうなんだろう。でもも
うね、セックスレスになっちゃってたりみたいによく聞くでしょ。
ああ言ってましたね、お母さんも、
う
ん、
僕もね
一緒に住むとセックスレスにな
る。そうなんですよ。でも別に嫌いじゃないですよそれは。
うん、
うん、
でてか割と日本の家庭ってさ、うん、そういうものが多いじゃん、
はい、
一つ屋根の人暮らしてるけど、うん、もう性とかそういう匂いはだいぶないみたいな、うん、で男性は結構それで OK で、
はい、
女性の方がなんていうの、自分の魅力が減ったんじゃないかとか他に気持ちがいってんじゃないかと言ってやきもきするという悩みはなんとなく聞くけど、うん、それはどうなんですかね。
疑心暗鬼にな
るね。でももう一回安定しちゃってそこまで燃え上がってない状態から再び再燃することってありますか、うん、
今松井監督が天を仰いで
いやなんかもうそこまで嫌いじゃないけど、うん、前ほどじゃあ必死にすごい好きってほどじゃない彼女がいたとして、うん、再びすごいその彼女に時間を割こうとか、うん、なんかめっちゃ好きみたいなかつてのエネルギーに戻ることってありえると思いますか、
うん、ありえたいと信じたいですけど、
信じたい、
うん、引き出しには入ってないです
面白いですね。面白いですね。松井さんの記憶の引き出しにはなかったって言ったけど。そういうもんですよ。
いやそうですよね。
松井監督でこう焼き餅を焼いたりする方ですか、結構その。
あ、そうですね。そうですね。
あ、そうですか。う
ん、
あ。
でも女の子は焼き餅焼かれるのは好きでしょ。
うん、
みんな結構。だって焼かせるために変に男の匂いを出す人は結構いるじゃないですか。
そうやめてほしいですね、そういうのはもうね、なんか男
でも原さんってすごい高度な女遊びをするから
気にしてませんよ別に。
その自分が遊んでる女の子、うん、付き合ってはないけど自分のことが好きな女の子に、うん、他の男と遊んじゃダメだよって思ってないのに言うんですよ
あれ
それに対して女の子はすごい喜ぶんですか
それでもちょっとそういう気持ちがあるから、
いやなんかつい言っちゃうんですよね、
喜ばせようと思って言っちゃうんですよ。
そうですね、
舐めてますよねやっぱね45歳独身になるとなんかクロスワードパズルのように複雑だわ。
ということでみんないろいろ悩んでるねということでいいんですかこの課題の安心しろっていう
なんだっけ、
でも
次の出会い求めた方がいいと思いますかとかいろいろ悩んでるうちは結構なんかどうだろうな、なんか男の人ってどうなんだろう、女の人もどうなんだろう、なんかそのこっちにモヤモヤしてる時って意外と外で探しても、
うんうん、
その気にあんまなれなかったりして、なんかもういい他探してやるって思いながら携帯ばっかチェックしてるみたいな、彼から連絡来てなんか、うんうん、そういう女子を見るから、
はい、
そんな意地を張るぐらいだったら、
うん、
彼氏にさもうどうせ別れてもいいぐらいに思って、
はい、
すごいギャーギャー会いたい会いたい言ってみれば、
ああいやいや、それはやめた方がいいですよねもうそんなんしたらギャグ効果ですよ。
そうなの、
見たことない、松井監督とも意見が一致しない
月1、2回がさらにさ2月に1回になって3ヶ月に1回になって、
いやいや本音でこれちょっと月1、2回の感じになってないって聞くのはどうなの。
あ、ね、そうですね、
あ、そう確かに、う
ん、で俺もそう思ってたんだみたいな、うん、
じゃあもっとね
だったらなんか俺のこと興味なくなったんじゃないのって言ってくるかもしれない、うん、で違うよこっちがそうなんでしょっていうパターンが夢がある。
向こうも別に探り探りかもしれない、
来、ね、なくなったなって思ってるのかも。
そういうすれ違いはあるかも、なんかセックスレスになって、うん、女の方がすごい怒ってたんだけど、うん、実際聞いてみたら、
はい、
昔一回エッチ所として女が断ったのを彼がすごい気に病んで、
ね、
そのままセックスレスになってたっていうカップルの話を聞いたことある、う
ん、ああでもそれも分かる気がしますね、
うん、でもこっちはだからさ愛されてないのかなと思って不安で、うん、それはだからなんか無駄な不安だったわけです、うん、
はい、 そうですね、一回ちょっとそういうボタンが掛け違ってる状況かもしれないんで、うん、
感情的にならずに聞かない
、話してみるのがいいんじゃないですか。やっぱもうなんならもう泥酔でもしていただいて、この、
う
ん、
そうですね、
心をね開けてる状況で、というビストロのご意見でございました。松井監督、もう早いもので一気に収録しましたが、もう終わりということでございます。なんか言い残したことはございませんでしょうか。
いや、ちょっと名残惜しいです、
ね、名残惜しい。またね、あの機会がありましたら新作出るたびにぜひ聞けると思います。
そして
ね、すみさん本当に あっという間でしたね。
あっという間です。そして紅ずめはすごい面白かったんで、うん、で特になんか、うん、結構男の子の世界って感じがするから、うん、はい、私ぐらいのちょっとこうすれた女の子が見たら新鮮で面白い、
うんうん、あそこ見ない世界、
普段は覗き見れないじゃないですか、うんうん、男同士のね、男同士でカラオケボックス入られちゃったら、そこで何が行われてるのかよくわかんない、うん、
結婚式で再会する高校の同級生がいわゆる余興をやるっていうところからスタートする話なんですけど、それだけで終わらないっていうね、いろんな展開があるんですけど、最後こういう展開かってこうギョッとするようなね、
そうですね、
シーンもあったりしますんで、ぜひもう映画も明日以降劇場でチェックいただければと思います。
お願いします。
本コーナー恋のお悩みいただきますも、次回以降読者からの投稿受付中でございます。鈴見さんに相談したいという方は以下までお便りをください。ポッドキャスト podcast@lelle.co.jp でございます。松井監督、鈴見さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ごちそうさまでした。